7時のインドネシア西部標準時、または9時の日本標準時です。
ジャカルタから LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアの日本語プログラムです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアはインドネシアのニュース、実際の情報、娯楽についてお届けします。
皆さんは毎日 SW9525 または15150または 11785kHz でこの放送を聞くことができます。皆さんはまた www.voinews.id/japanese でもこの放送を聞くことができます。
LLE ワールドサービスボイスオフィノネシア、伝えること、つながること、意義のあること。
Selamat malam, kumbangwa, kuchirawa, Indonesia の声です。トコナツのジャカルタから日本語放送をお送りいたします。こんばん、これからの番組は初めに入手、続いて時の問題をお送りいたします。これで初めのニュースです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアのニュースです。
2019年はインドネシアとイタリアの外交関係にとって重要な年です。レトマルスディ外相は、両国は外交関係70周年を記念して祝うと述べました。外交関係70周年を記念して、両国は創造的な経済をテーマにすることで合意しました。テーマの選択は、このセクータでの両国の類似点に基づいています。これは2月7日水曜日、アンジェリノ・アルファのイタリア外相とジャカルタ外務省で会談した後の記者会見で、レトノ・マルスディ外相が語ったものです。イタリアは訴求的な経済に力を持っており、インドネシアは訴求的な経済のために多くの才能を持っています。したがって私たちは訴求的な経済をイタリアとの外交関係70周年記念のテーマにすることに合意しました。レトノ・マルスディ外相は、訴求的な経済に加えて、インドネシアとイタリアの外交関係70周年の記念行事です。インドネシアとイタリアの外交関係70周年の記念行事では、零細、中小企業もサポートされると述べました。レトノ・マルスディ外相によると、両国は国家経済部門に零細中小企業のビジネスマンによって支えられているなど類似点があるということです。ですから、両国は将来零細中小企業についてさらに協力関係を促進していくということです。アンジェリノ・アルファの外相のインドネシア訪問は、一連の東南アジア訪問の中で行われたもので、インドネシアは他の国に先駆け最初に訪問された国です。それでは中期のニュースです。リアミチャ・リアクル国防大臣は、 ASEAN 諸国はアジアでのイラクとシリアのイスラム国家 ISIS のテロリストグループの発展の防止と核復のために協力すべきだと語りました。リアミジャル大臣によると、2月7日水曜日、シンガポールでのリトリット ASEAN 閣僚会議で、 ASEAN 諸国間の協力は重要である フィリピンのマラウィ市での一時争点の集結を繰り返してはいけないということです。リアミちゃん、大臣はインドネシアを含め自国に帰国した一時の CG さを引き続き監視すべきだと警告しました。2月8日木曜日、アンタラ受信によって報道されたように、監視はインドネシア、マレーシア、シンガポール、ブルネイ、フィリピン、タイの間のテロリズムの注意報協力であるOur Eyes フォーラムにフォローアップされます。国連人権高等弁務官ゼイド・ラアド・アルフセン氏は、国連は国連人権委員会を通じてインドネシアにおける人権の推進がこれまでのところ大きな進歩があったと評価していると語りました。この進展は国民の普遍的な健康権利を実現するためのインドネシア政府の努力から明らかであり、国家人権行動計画の督促可能な発展の目標を含みます。また協力で独立性がある国家人権委員会と国家女性委員会の存在もインドネシアにおける人権推進の進展を支える要因になっています。これは2月7日水曜日の記者会見でジャカルタの国連代表事務所でジェイド・ラアド・アルフセン氏が語ったものです。政府は独自可能な開発目標を実施し、国家人権行動計画にそれらを組み入れました。インドネシアはまた健康への権利を実現し、普遍的な健康保険範囲を拡大し、協力で独立した国家人権委員会と国家女性委員会のためのスペースと人材を提供する上で大きな進展を遂げています。インドネシアでの人権実施の進展に加えて、セイド・ラアド・アルフセン氏はまた東南アジアでの人権推進においてのインドネシアの役割を強調しました。セイド・ラアド・アルフセン氏によると、インドネシアは人権の推進に関して東南アジアで最も進歩的な国です。それはインドネシアがミャンマー・ラカイン州のロヒンギャ・イスラム教徒が経験した悪い状況に積極的に関与したことで証明されています。これは言うまでもなく訴訟され、また不可欠なことです。それでは最後のニュースです。インドネシアとイランにはこれからも守れなければならない長い歴史ある二国間協力関係があります。両国間の協力はこれまで良好に続いています。これは2月6日火曜日、ジャカルタのイラン大統領でボイス・オブ・インドネシアとのインタビューで、在インドネシアイラン大使ファリオラ・モハマディが語ったものです。ファリオラ大使は、両国が政府と民間分野で相互に有益な協力の可能性を探し続けていると述べました。インドネシアとイランの協力の可能性は大きいです。私たちは両国の利益のためにもっと協力しなければなりません。例えば両国はナノテクノロジーで協力分野を持っています。イランは他の知識を持っており、インドネシアも両国が使用できる他の知識を持っています。私は両国が経 経済協力でお互いを補完できると言います。ファリオラ大使はまた、これまでインドネシアとイランは両国の製品を輸出収入していると語りました。ファリオラ大使は、将来的に両国は観光、文化、教育、技術などの協力を改善し続けることを望んでいます。これでニュースを終わります。エンダーが中退しました。その後、時の問題をお届けいたします。
コメントのコーナーです。国内外で実際に起きている問題に対する RRE ワールドサービス Voice of Indonesia の意見をお伝えします。
リスナーの皆さん、今日のコメントの時間のタイトルは、犠牲、簡素化は石油とガスのセクター活動を奨励するです。エネルギー鉱物資源省は、石油ガス部門の活動を促進するために部門間で30人の規制を制定する方針を取った。この努力は、投資を増やし経済成長を促進し、より大きな雇用を創出することが期待されています。この政策は、石油ガス、鉱物石炭、電気、再生可能エネルギー、省エネルギーのサブセクター、並びに上流石油ガス運営特別部門の規制に配分されています。このステップは、とりわけ企業家にとって障害となった障害を取り除くための政府の取り組みです。したがって、都市は政府と社会の期待通りに成長することが期待されます。エネルギーと鉱物資源、イグナシウス・ジョナン大臣は、エネルギー鉱物資源省を通じた政府は、事業部門がより良くなっていくように、この戦略を実施し続けると述べました。規制やライセンスの取り消しや簡素化による投資を促進するための努力が今後も奨励されます。削除された32の規制のうち、11は石油ガス部門から、エネルギー鉱物資源省のエゴシャリアル事務総長は、企業家からの苦情に加えて、その理由も、すでに新しい規制が存在するため、もはや関連性がないと説明しました。廃止されていないエネルギー鉱物資源の規制には、地域社会の福祉のために、可能な限り天然資源の管理に関する憲法の義務の派生ものが含まれます。上流部門の石油ガス事業活動のための特別部門長アミン・スナリアディによれば、上流の石油ガス部門の投資率を阻害するいくつかの要因があると述べました。石油埋蔵量を見出すための炭素上の問題のために、未だ未確定の投資が未だに存在します。その理由は、今日の世界原油価格の安さと規制の影響です。したがって、政府は石油ガスセクターへの投資に新鮮な空気をもたらすと期待される新しい規制を発行しました。したがって、政府は石油ガスセクターへの投資に新鮮な空気をもたらすと期待される新しい規制を発行しました。政府は2018年に 5.5% の経済成長を追求しています。ステークホルダーが様々セクターに刺激を与えるために全てが行われます。特に石油ガスや再生可能エネルギーの分野における経済の加速を妨げる30人の規制の廃止は、今日かなり重要と考えられる選択肢です。特に経済成長の目標を達成するためです。マクロ経済指標は現在改善しているが、 現実にはこれは高い経済成長ではありません。規制簡素化政策は両国における投資活動促進すると期待されています。リスナーの皆さん、コメントの時間を終わります。
今日の歴史を通じて歴史的事実をお伝えします。
リスナーの皆さん、今日の歴史の時間です。最初にボトワサの開戦したについてです。ボトワサの開戦はロシア戦争と日本戦争の戦いの始まりです。開戦は満州のボトワサに駐留するロシア艦隊の日本の駆逐艦隊に夜夜間の突然の攻撃で始まりました。明日の朝、大きな戦いが続きました。戦いは終結したが、ボトワサ周辺の小さな戦いは1904年5月までに続きました。戦争で日本軍は15隻の軍艦探検家護衛艦を配備しました。死者数は90人に達しました。ロシアは12隻の艦艇と探検家を配備しました。死者数は150人に達しました。次にアメリカで最初の電子株式市場であるナスダックが開かれたについてです。ナスダックまたは全米証券業協会自動見積り協会は全米証券取引所です。1971年2月8日に取引を開始した時、ナスダックは世界で初めて電子証券取引所でした。1999年以来にナスダックはアメリカ最大の証券取引所です。アメリカで取引されている企業の数の半分以上がここに記録されています。ナスダックの主要取引所はアメリカにあり、カナダと日本に出店があります。ナスダックは香港とヨーロッパの証券取引所との協業も行っています。1995年7月17日にナスダックは初めて1000ポイントを上回った。2001年9月11日にナスダックは2001年9月11日から14日までにテロ攻撃のため閉鎖されました。最後にイスラエル・パレスチナの停戦したについてです。2005年2月8日にシャルル・エル・シェイクのエジプトのリゾートで、パレスチナのマフムド・アバス指導者とアリエル・シャロン首相は中東における4年間の暴力を終わらせるための停戦を発表しました。アバスは停戦が新しい平和と希望の時代につながると述べました。シャロン首相、武装勢力が暴力を止めた後、パレスチナの目標に対する軍事行動を止めると誓った。レイスアメリカ務務長官はこれが平和のための最善の機会であると述べました。しかしシャロンとアバスは正式な停戦協定に署名しなかった。パレスチナ人囚人の解放に関する合意や、パレスチナ支配下にある5つの西岸都市の引き継ぎを含む広範な協議が行われています。シャルムエル・シェイクのエジプトのリゾートでの会合は、パレスチナ人インティファーダが4年以上前に始まっ て以来、両国の間で高水準の議論が行われています。今日の歴史の時間を終わります。
インドネシア区のコーナーでは、経済、政治、海外、パンチャシラ、スポーツ、環境の分野におけるインドネシアについてお伝えします。
リスナーの皆さん、インドネシア区の時間です。今日は大統領は原野と森林の火災管理において重要な進展を認識することについてお伝えします。ジョコウィドド大統領は1月6日火曜日、2018年の原野と森林の火災管理調整会議で、領土を火災から保護するためにそれぞれの地域の知事、県庁、市長、インドネシア国軍の指導者、インドネシア警察署の指導者のコミットメントを再確認しました。これは今年の気象条件が去年よりも乾燥すると予想されることを考慮して、すべての当事者に警戒準備を要請するために大統領が語ったものです。また、8月のアジア大会の実施時にインドネシアは歓喜に入ると予測されています。ジョコウィドド大統領は、もしアジア大会を混乱させる森林火災であれば、それは国際的な目でのインドネシアの評判の賭けだと主張しました。大統領は、森林原野火災は全ての当事者が協力すれば防止できるものである、その結果もはや国家災害ではなくなり、国際的な注目を集めることもないと語りました。ジョコウィドド大統領は、2015年の森林火災から学んで、2年間でその管理に大きな進歩があったことを非常に感謝しています。ジョコウィドド大統領は、また、ホットスポットの大幅な削減があると述べました。2015年にホットスポットの数は 21.929 ポイント、2016年は 3.915 ポイントに減少し、2017年は 2.567 ポイントに減少し、2017年は 2.567 ポイントに減少しました。大統領はアジアサミットでは、マレーシアとシンガポールの首相が会うたびに煙の問題について訴えると述べました。今年インドネシアは両国から感謝の意を受けました。2015年の森林火災から学び、2017年には森林火災防止初期派遣システムが構築されました。このシステムでは、毎日のホットスポットデータと火災地図が表示されます。また、森林火災を扱う当事者間の統合システムも構築されています。これでインドネシア語を終わります。
ドネシアの魅力のコーナーです。インドネシアの芸術、文化、観光の豊かさについてご紹介します。
リスナーの皆さん、パソナインドネシアです。今日はグアサランドクッスをご紹介します。サバンはアチェ州の都市の一つです。この都市はスマトラ島のすぐ北にある群島です。サバンは様々な美しい観光スポットを保存します。冒険観光が好きな方のために、サバンはサランド窟を提供しています。今、この観光地はヒットしています。サランドクッスにはまだ自然な美しいがあります。この場所はこの洞窟がツバメ取りの巣のためにサランドクッスと呼ばれています。この場所はサバン市スカカリア地区のイボイ村にあります。サランドクッスに行くにはバンダーチェイチからあなたは遅い船BRR またはスピードボートエクスプレスバハリをサバン市に乗らなければなりません。バロハン港にドッキングするとイボイ村に直接行くことができます。あなたはサランド窟の観光地に陸上を旅行することができます。距離は約1時間に移動しました。観光地に到着するには入場料5000ルピアを支払う必要があります。サランド窟にはあなたは小さな島のグループの背景と高度に位置するスイングの2つのペアを登ることを試みることができます。トレッキングを足で選択して洞窟のいくつかの側面に到達することができます。また電動ボートをレンタルして洞窟の7つの魅力を海から眺めることもできます。ファイバーグラスのモーターボートを借りたい場合は1隻に約20万ルピアを、1隻に月20万ルピアを支払う必要があります。このボートは最大11人の乗客を詰めます。海底から突き出た7つの自分通りに加えサランド窟で水泳、シュノークリング、ダイビングもできます。またこの観光地はキャンプ場としても利用できます。レンタルの価格は20万ルピアから30万ルピアになります。リスナーの皆さん、これでパソナインドネシアを終わります。
ワルナワルニ、ワルナワルニのコーナーです。インドネシアの女性、青少年、業績に関する情報をお届けします。
リスナーの皆さん、ワルナワニの時間です。今日はバニュワニがカーニバル・フェスティバルの都市に認定されたことについてお伝えします。 2018年2月1日木曜日、バニュワンへは観光所サプタプソナビルのスシロスダーマンホールで2018年インドネシアのバニュワンフェスティバルイベントのトップ77カレンダーをリリースしました。そのイベントでアリピャヒア観光大臣はカーニバルフェスティバルの街としてバニュワンのブランディングを認定しました。カーニバルフェスティバルの都市として東ジャワ州の都市の認定はアトラクション、快適さ、アクセスのしやすさ、特に航空優勝の接続性の要素の準備からです。これはジャカルタ、スラバヤ、バリからブンビンワン、これはジャカルタ、スラバヤ、バリからブリンビンサリ空港への飛んでいる航空会社の存在から明らかです。これはジャカルタ、スラバヤ、バリからブリンビンサリ空港へと飛んでいる航空会社の存在から明らかです。リスナーの皆さん、アリピアヒア大地によるとアトラクションではバニュワンへは境の潜在能力を最大限に関与させるために最も急速に成長しているということです。2012年には12のイベントがありましたが、2017年には72イベントに増え、そして今年は2018年ワンダフルインドネシアイベントカレンダーに含まれる多くの優れたイベントが77あります。バニュワンはインドネシアの最高の観光イベント100で最も多く取り上げられている小さな町です。2018年の77のフェスティバルのうち3つのイベントが2018年ワンダフルインドネシアイベントカレンダー100のプログラムに含まれています。この3つのイベントは全国のイベントのトップ10に含まれるバニュワン民族カーニバル2018年ナショナルイベントトップ100に含まれるバニュワンイーチェン国際中和とガンドゥンセブです。いくつかの新しいアトラクションは2月9日から13日まで行われる豆腐テンペフェスティバルなどトップ77イベントカレンダーに提示されています。また3月17日には伝統的な中国の伝統を疎開する旧正月祭、3月31日にダンスフェスティバル、4月7日にチューリーフェスティバル、5月12日チョコレートフェスティバル、10月3日から6日まで行われるクントラン祭もあります。リスナーの皆さん、さまざまなカーニバルやフェスティバルを紹介することにより、バニュワンの観光部門の消化は確かに地方経済を動かし、バニュワンの住民の一人当たりの収入を急増させました。一人当たり2010年の2080万ルピアから2016年には4150万ルピアになりました。そして 2017年には年間4,690万ルピアに達しました。貧困は2016年に 8.79% と急落しました。バニュワンを訪れる外国人観光客の数は急増しています。2010年にはバニュワンに 5.025 人の、2010年にはバニュワンに525人の外国人観光客が訪れました。その数は2016年に7万4800人に増加しました。2017年には9万2000人に増え、2018年は10万人になると予測されています。リスナーの皆さん、これでワルナワルニを終わります。
音楽の広場、インドネシアのさまざまな音楽でお楽しみください。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はインドネシアのポップ歌手クリスティン・パンジャイタンをご紹介します。それでは皆さん、まずはクリスティン・パンジャイタンの曲カタカンスジュジュルニャという意味は真実を教えてくださいを聞いてください。 Risuna no minasan, Christine Panjaitan wa katakan sejujurnya no kyoku wo utatta ato ni Indonesia no ongaku aikoka ga shirimashita. Rinto harahap ni yotte sakusei sareta kyoku wa 1987 nen ni ririsu saremashita. Kono uta wa darika ga motte iru kokoro ga kokoro no koibito niyotte chikaku sareru mono to onaji ka dou ka o shiritai to omotte iru hito o hanashimasu. この歌はとても人気があります。したがって、インドネシアの多くのミュージシャンがカタカンスジュニアの曲を整えられました。それらの一つはアルマダバンドです。この曲のアルマダバージョンは2014年にリリースされました。リスナーの皆さん、次の曲です。次の曲はクリスティン・パンジェイタのスダクビランという意味は、私はすでにあなたに言った。を聞いてください。 Risuna no minasan, Christine Panjaitan wa 1980 nendai ni kogane jidai ni tashimashita. Katakan sejujurnya kyoku ni kowaete, kanojo wa mata betsu no hito kyoku garimasu. Taitoru wa Sudaku bilang desu. Kono uta wa watashi tachi zen inga kokoro to kibo teki na shiko kado ni nozonde inai yo ni meseji o dashimasu. Jisai ni aisuru hito ga tadashi jinbutsu nara, kare wa itsumo anata no tame ni soko ni imasu. Sore dewa minasan, saigo ni Christine Panjaitan no ni kyoku wa untuk mama to iu imi wa mama no tame ni to kau dia dan aku to im ulang to iu imi wa anata to sono hito to watashi o kite kudasai. Risuna no minasan, kore de ongaku no hiroba o owarimasu.
Tidurlah. sayang di sisiku.
こちらはインドネシアの声です。常夏のジャカルタから日本語放送をお送りしています。インドネシアの声はホームページからでもお楽しみいただくことができます。ホームページのアドレスは www.voi.co.id です。
Terima kasih.
こちらはインドネシアの声です。常夏のジャカルタから日本語放送をお送りしています。インドネシアの声はホームページからでもお楽しみいただくことができます。ホームページのアドレスは www.voi.co.id です。
LRE ワールドサービス、ボイスオブインドネシアの日本語プログラムをお聞きくださりありがとうございます。毎日 SW9525 または 15150 または 11785kHz の周波数でこの放送をお楽しみください。ご意見ご感想は LRE ワールドサービス、ボイスオブインドネシア、ジャパニーズセクション、ジャカルタ10110、ジャランムルデカバラ 4-5、 LLE ビル4階、または PO ボックス1157までお寄せください。またボイスオブインドネシアの Facebook ザ・ボイスオブインドネシア、または Twitter のアットマーク VOI インドネシア、および Instagram のボイスアンダーバーオブアンダーバーインドネシアもご覧いただけます。
LRE ワールドサービス、ボイスオフインドネシア、伝えること、つながること、意見のあること。